今週の水曜日からレントが始まります。レントっていう言葉を聞いて、一体4日の間何をレントするんですか？アパートの部屋ですか？事務所ですか？それとも車ですか？まあそういった人がいますが、そのレントは RENT のレントですね。教会で守るレントは LENT と綴ります。日本人がこれ発音区別できないので同じに聞こえてしまいます。カタカナで書いても同じですが、この私たちが守ろうとしているレントはロング、長いという言葉から出ました。イースターを前に日が一日一日と長くなっていく、そういう様子を表しています。でレントは灰の水曜日から始まります。そしてイースター前日の土曜日までです。でも数えていますと、計算のよくできる人はいや40日じゃなくて46日じゃないかというふうに思われるかもしれません。でそれは6回の日曜日が入っていますので46日になっています。日曜日を除けばちょうど40日ですね。イエス様のご次男を思い見るというのがレントですので、レントの時にはレントは日曜日、イエス様の復活をお祝いする日曜日は除くという、そういう数え方をします。日曜日を除いた40日がレントになるわけです。でレントが40日なのは、聖書で40という数字が一つのまとまりのある単位だからなんですね。例えば40年というのは聖書では1世代を表します。イエス様が復活されてから弟子たちにご自分が生きていることを証明された、その期間もちょうど40日ですから、イースターを40日お祝いするようにイースター前も40日その期間をもってイースターに備える、そういう仕組みになっているわけです。でこのレントの期間、私たちは何をするかというと、伝統的にはレントの期間何か好きなものを断つという、そういう習わしがあります。コーヒーを飲まない、チョコレートを食べない、自分の好きなことを諦める、ゴルフを諦めるとかですね、まあ、例えばそういうことなんですけれども、でもそれがもし自分の体に悪いこと、お酒をやめるとかタバコをやめるとか、自分の心に悪いこと、人にも悪いこと、すぐに怒ることをやめる、レントの期間はできるだけ落ち着いて一呼吸を置いてから行動する、まあそれいいことですよね。悪い言葉を口にするのをやめる、体にも心にも悪いものをやめるんだったらそれはとてもいいことだと思います。でも益にも害にもならないこと、コーヒーもチョコレートも大した問題じゃないですね。でそれをやめたからといって神様に喜ばれるとは私は思いません。レントは決して我慢比べの期間ではないからです。で今朝の箇所はレントの最初の日、灰の水曜日、日に読まれる箇所なんです。灰の水曜日、なぜ灰というかというと、灰は悔い改めを表すからです。旧約時代のイスラエルの人々は、例えば干ばつですとか飢饉ですとか、そういう災害がありますと、みんながですね、神殿に集まりまして、神様この災害から私たちを救ってくださいと一生懸命にお祈りしたものです。でヨエル書ではイナゴの災害のことが書かれている。イナゴの大群が押し寄せてきますと、もう緑という緑を穀物であれ木の葉っぱであれ全部食い尽くしてしまう。イナゴの大群が去った時にはもう田畑は丸裸になってしまうという非常に恐ろしい災害です。預言者ヨエルも人々に呼びかけました。さあみんな神殿に集まって、この災害が及ばないように神様に一生懸命祈ろうじゃないか。でそういう祈りの集いの時には、人々は悔い改めの印に自分の着ている上等の服をわざわざ切り裂いて引き裂いて、そして荒布を着て頭には灰をかぶると、そういうことをしたのです。でも そういう祈り会がやがて禁教の時だけでなくって年中行事のようにして行われるようになります。人々がそれに慣れっこになってきます。真実に悔い改めるよりも悔い改めたふりをする、なんかそう格好をつけることによって、私悔い改めてますよねという、その自分で自分をごまかす、納得させるということが行われてまいりました。灰をかぶって粗末なものを身につけ断食してこう痩せれた姿になりますと、見た目悔い改めているように人にもからも見てもらえるし、自分もそう思い込んでしまう。内面の悔い改めがない場合、そういう姿は自分をごまかすだけになってしまうわけです。祈りのために集まるそのことがイベントになってしまう。悔い改めが表面だけのパフォーマンスになってしまう、そんな危険がありますので、神様は預言者ヨエルの口を通してこう言われたのです。今朝の12節と13節、今からでもあなた方は心を尽くし断食と嘆きと悲しみとをもって私に帰れ、そしてあなた方は衣服ではなく心を裂け、あなた方は衣服ではなく心を裂け、そう言われました。神様はこの言葉によって衣服、つまり外面のものでなく心、内面の変化を私たちに求めておられるのです。内面の変化に至るような悔い改め、それをするには自己点検が必要ですね。私たちは年に一度ドクターに行きます。デンティストに行きます。チェックアップをしてもらいます。皆さんもの車も年に一度定期点検というんでしょうか、そういうことに出しますよね。同じようにこのレントの期間というのは私たちの内面を神様にチェックアップしていただく期間なんです。でこのチェックアップの時には2つの Q が問われると思います。アルファベットの Q です。一つは自分がどれだけのことを達成したかという分量、クオンティティの Q ですね。でもう一つはそれをどんな動機でしたかという品質と言いましょうか、クオリティの Q です。クオンティティの Q とクオリティの Q、教会生活のことを例に挙げましたら、例えば1年52回礼拝があります。それをどれだけ数多く守ったか、あるいは年に12回こうして主の晩餐がありますが、それをどれだけミスしなかったか、また祈り会はどうだっただろうか、聖書の通読どこまで進んだだろうか、これは皆さん数字で測れますね。そういうクオンティティのチェックアップ、レントの期間にしてみるのもいいことだと思います。確かに礼拝に出席しの晩餐を守っているけれども、それを通して私と神様との関係、私とイエス・キリストとの関係はどれだけ親密なものになっているんだろうか。確かに毎日聖書を開き、それを読み祈ってはいるけれども、その聖書を開くときにどれだけ私は深く神様を知るものになっているだろうか、祈るときにどれだけ私が神様とより親しくなっているだろうか、これは数字では測れない、クオリティ、こうしたクオリティのチェックアップも必要です。でクオンティティ、分量のチェックアップはある程度自分でもできます。でもそれをどれだけ自分が真心を込めて神様に信頼してしたかというクオリティのチェックアップ、これは神様にしていただけなければできないことと思います。家庭生活の場合、クオリティを調べるというのは難しいですね。どれだけの時間を家族と一緒に過ごしたか、何回家族のバケーションを持ったか、夫婦だけのディナーを持ったか、これはクオンティティなんですけれども、そのクオンティティとクオリティは必ずしも一致しないことがあります。仕事の都合で、 なかなか家族のために時間を割くことができない。でもそういうことがあったとしても、家族が互いに信頼し合う、互いの足らないところを許し合う、補い合う、そういうことをしているなら、日常生活の中で特別な時をたとえ持てなくっても、日常生活の日常の会話や、あるいはクリスチャンホームの場合、一緒に夫婦がまた家族みんなで心を込めて祈り合うという、その祈りの時間、それがたとえ短くっても、必ずそれはクオリティの高い時間になっていく、それを持つことができると思います。レントの期間、まずは私と神様との関係、私と家族との関係、職場での同僚、友人との関係、あるいは教会のこうして集まっている他の兄弟姉妹との関係、そういうことについて神様に心を探っていただきましょう。もし間違っていたところがあれば、神様の前に素直に悔い改めましょう。人にお詫びすべきことがあったら、勇気を出してお詫びしてみましょう。お詫びして許されなかったということは、私の経験ではなかったです。むしろ喜んでもらいます。そしてそのことができるように、神様の助けを祈り求めていませんか。悔い改め、一度悔い改めてもう人生が一変してしまった、まあ、そういうドラマティックなストーリーを持っている方もあるでしょうけれども、大抵の場合、悔い改めとは結構身近なところから始まると思います。小さなことから始まります。で、それが積み重ねられ積み重ねられて、私たちの人生が大きく変わっていく。それによって家庭が変わっていく、職場が変わっていく、教会が変わっていく、そういうものだと思います。あなた方は衣服ではなく心を裂けと教えられている。それはそういうことではないでしょうか。このレントが、私たちが変えられ、それによって私たちの周りが変えられていく、その第一歩になるように心から願います。皆さんも一緒にそのことを祈り願いながら、この時を過ごしていただきたいと思います。さて、レントの40日は、旧約時代の神の民イスラエルの人々がエジプトから救われた後、40年間アラノをさまよった、そこを旅したことにちなんでいます。で、アラノの40年、その1年を1日に置き換えまして、私たちも40日の間、イエス・キリストのご受難のその足跡をたどっていく、そういう信仰の旅、霊的な旅、内面の旅をしていくのです。イスラエルの40年の旅のゴールが、あの素晴らしい約束の地であったように、私たちの信仰の旅にもゴールがあるんです。ただ彷徨っているわけじゃありません。ゴールを目指して進むんです。それはイースター、イエス・キリストの復活ですね。キリストの復活によって私たちも癒される、生かされる、救われる、この恵みに向かって私たちは40日、1日、1日進んでいくのです。レントは実に前向きな信仰の旅です。先ほど自己点検、悔い改めということについて触れました。そういう言葉を聞くと、とかく何か後ろ向きなものという印象が持たれます。で、私たちに自己点検とか悔い改めを要求なさる神は、もう厳しいだけの神様というふうに誤解をされる。でもそうではありません。本当の悔い改め、それは過去を後悔することじゃないですね。それは将来に向かって踏み出すことです。もし本物の悔い改めがなかったら、私たちは後悔で終わってしまいます。過去の失敗にとらわれ、自分を変えていくことができない。神様が私たちに悔い改めを迫っておられるのは、私たちを愛して、私たちをその過去の束縛から救い出そうとしておられるからなんです。聖書をよく読むなら、神様が 厳しいお言葉を私たちにお与えになりますが、その厳しいお言葉の中にも必ず神様の愛のお言葉、愛の表現があるということを見出すことができます。今朝の箇所もそうです。あなた方の神、主に帰れ。主は恵みあり、憐れみあり、怒ることが遅く、慈しみが豊かで、災いを思い返されるからである。13節に神様の愛が表現されています。恵み、憐れみ、慈しみ、こういう言葉はすべて神様の愛を、その神様の愛のさまざまな側面を表現している言葉ですね。で、今朝はその中から憐れみ、mercy と恵み、grace について考えてみたいと思います。憐れみとは、私たちが受けて当然の刑罰を神が控えてくださることです。神様に逆らったもの、まあ自分が神様に逆らったために自分が受けなければならないその報い、それを神様がわざわざ控えてくださる、それを帳消しにしてくださる、これは本当に憐れみですよね。イスラエルはどれほどこの神様の憐れみによって救われてきたことでしょうか。イスラエルの人々は常に神様の臨在に触れてきました。神様の言葉をいつも聞いていました。なのに何度も何度も神様に逆らっています。そのため国は北王国のイスラエルと南王国のユダに分裂してしまいました。イスラエルの方はアッシリア、そして南の方のユダはバビロンという大きな国に滅ぼされてしまいます。あれほどの大きな力によってエジプトから救い出されたにもかかわらず、イスラエルは今度はエジプトならないバビロンの奴隷になってしまったのです。でも神様はイスラエルを憐れんでくださって、第二の出エジプトとも言うことができます、バビロンからの帰還を達成させてくださいました。見捨てられて当然のイスラエルでしたけれども、神様の憐れみがイスラエルを滅びたままにはさせなかったのです。イザヤの54章の7節、神様は言われます。私はしばしあなたを捨てたけれども、大いなる憐れみを持ってあなたを集める。その通りのことを神様はなさいました。次のイザヤの63の9には、彼らのすべての悩みの時、主も悩まれて、その見舞いの使いの使いをもって彼らを救い、その愛と憐れみとによって彼らをあがない、いにしえの日常に彼らをもたげ、彼らを携えられた。神様は苦しむ者を黙って冷たく見ていることができない。お前の受ける当然の報いだとはおっしゃらない。神様も私たちが苦しむその苦しみを一緒に苦しんでくださる。で、神様のこうした憐れみの心はホセアの 11-8 にこんなふうに表現されています。エフライムよ、どうしてあなたを捨てることができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを渡すことができようか。どうしてあなたをアデマのようにすることができようか。どうしてあなたをゼモイブのように扱うことができようか。私の心は私のうちに変わり、私の憐れみはことごとく燃え起こっている。別の訳では、私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている、そんなふうに訳されていましたが、私はこの言葉を聞くときに私の胸も熱くなります。さあ、もう一つの言葉、恵み。これはしばしば憐れみと対になって使われます。で、憐れみの方が私たちが受けて当然の刑罰を神様が控えてくださる、そういうことだとしたら、恵みは私たちが受けるにふさわしくない特権を神様が与えてくださること、そういうことができると思います。英語で言いますと、 Mercy holds back What we deserve. 私たちが受けなければならないものを控えてくださる。恵みは Grace gives us what we do not deserve. 私たちが受けるに値しないものを恵みは与えてくれる。主イエス様の例えに出てくる放蕩息子、父親の財産を浪費しました。そのメンツを丸つぶしにしました。だから決して父親の家には帰ることができなかったはずです。でもその父親は自分の方から走り寄って息子を迎え入れています。息子は父親の怒り刑罰を受けて追い払われるのは当然だったのに、父親の憐れみが彼の許したのです。彼を家に受け入れたのです。そればかりじゃありません。父親の恵みが彼に晴れ着を着せ、履物を履かせ、指輪をはめさせました。この晴れ着も履物も指輪も皆、息子としての特権を表します。この息子は父親の憐れみによって懲らしみを受けなかったばかりではありません。父親の恵みによって本当は受けることができない息子としての特権を与えられたわけです。この例えの放蕩息子は私たちのこと、父親は父なる神様のことですね。私たちも放蕩息子と同じようなものでした。父なる神様の憐れみによって罪を許していただいた。それだけではありません。その恵みによって神の子供としていただきました。神様はその憐れみによって私たちを罪の報いから免れさせてくださった。それだけでない、その恵みによって私たちを天国を受け継ぐものとしてくださった。この神様の憐れみと恵み、それが形をとって現れているものがこのイエス様の十字架なのです。神様は憐れみを求める者に必ず恵みをくださいます。私たちが受ける苦しみ、それには自分の身から出たものがあります。自分の失敗によるものである場合があります。そんな場合でも許しを求めるなら、憐れみを求めるなら、この苦しみを取り除いてくださいと祈るなら、神様は苦しみを取り除いてくださるだけでない、もっと素晴らしい祝福を注いでくださるのです。そんな幸せを私が祈る資格がありません。そういうことはできません。神様は祝福を与えたいんです。ですからそう祈るように私たちに教えてくださっている。だから大胆に祈りましょう。私を苦しみから解放してください。幸いな日々を私にもう一度与えてください。憐れみを求める者に神様は恵みを必ず与えてくださる。聖書に登場する信仰者、ほとんど全ての信仰者はこの神様の憐れみを呼び求め、その恵みを受けた人ばかりです。最初から立派で非の打ち所もない人など聖書の中に誰も登場しません。人の目にはそう見えたとしても、神の前では人は皆欠けだらけの罪人です。そんな私たちが自己点検を始めますと、自分のみすぼらしさや小ささに落胆します。まあやっていると苦しくなってきます。真面目な人ほど神様に対しても人に対しても自分が至らないものだということを強く感じるものです。でもそんな時に私たちは神様の憐れみと恵みを見上げたいと思います。主イエス様の十字架に現れているその憐れみ恵みをしっかりと信じていきたいと思います。レントの旅はこの憐れみと恵みに満ちた神様の懐に帰っていく旅です。主イエス様は私たちのレントの旅を共に歩んでくださいます。そのことを信じて今週水曜日からご一緒にこの旅を歩み出していきましょう。お祈りを捧げます。神様、私たちはこのレントに自己点検の40日、また 憐れみと恵み豊かなあなたに近づく40日を始めようとしています。私たちが霊的な荒野から、あなたの憐れみと恵みに満ちた豊かな地へと進んでいくことができますように、主イエス・キリストの十字架に示された憐れみと恵みをもって私たちを導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。